2025年3月31日月曜日、時刻は午前8時23分を過ぎたところです。さて、数学する人生第4章、数学と人生、いよいよこれは終わりになりますね。都市計画というエッセイでこの本文は終わるんですけれども、ちょうど年度末の切りのいい時でというか都市計画ちょっと長いんですけれども、もう読んでしまおうかなと思いますね。こうなっております。近頃東海道を旅して思ったのだが、東京、名古屋、大阪、皆同じようである。明治以前には江戸の町、京の町、なにわの町、皆それぞれの個性を持っていた。どこからこんな違いが出るのだろう。芭蕉に、秋深き隣は何をする人ぞ、秋深き隣は何をする人ぞ、という句がある。これは知らないがゆえに人が懐かしくなる秋が江戸の町々を覆って深々と来ているというのである。芥川はこの句の調べを愛して、ぼうぼうたる300年、この草中の調べを捉え得たもの、ただ芭蕉あるだけであると言っている。ところが、かような人の世は、人は一人一人一人、個々別々である。分かってみれば、そこ知れず寂しい。芥川は、芭蕉はこの寂しさの情緒を読んだのだと思った。それで創作、秋を書いて、この寂しさを表現している。しかしこの例は秋を読んだ人にはよくわかるだろうが、読まない人にはわからないかもしれない。それでもう一つ例を挙げる。山吹や傘に差すべき枝のなり、山吹や傘に刺すべき枝のなり、これも芭蕉の句である。これも知らぬ人の庭の山吹がゆかしいのであって、貴重の彩りは懐かしさの情緒なのである。それを芥川は例によって例のごとく、人は一人一人一人個々別々であり、人の世の底知れぬ寂しさと取ったらしい、こう歌っている。こし人、哀れ哀れ旅人は、いつかは心安らん。書き法を見れば山吹や傘に刺すべき枝のなり、芭蕉は神話の人だったのである。神話の人にとっては自然も人の世もすべて自分の心の中にある。他は非自非他といって、知らないがゆえに懐かしいのである。芭蕉は心の中を楽しく旅したのであった。ところが芥川はそれがわからないから、糞や毛道を歩いた大山氏だと評している。仏教では人の心を層に分かって教えている、層に分けて教えているということですね。仏教では 人の心を相に分かって教えている。人の心の一番底を第九識、九の知識の識、人の心の一番底を第九識という。ここは一人一人一人個々別々であると同時に、すべての人に共通でもあるのである。この第九識に依存して、その上に第八識がある。ここはその人の過去一切が造されているところである。保存されているということですね。この八識、ここはその人の過去一切が造されているところである。外界はこの第八識の現れである。この第八識に依存して、その上に第七識がある。その現れが生姜、小さな我、その現れが生姜である。普通人は自分の体、自分の感情、自分の意欲を自分と思っている。これが生姜である。理性は生姜の外露、回路、外の廊下、理性は生姜の外露である。人は大脳前頭葉の抑止力によって生姜を抑止することができる。そうすると第七式を超えて第八式に住むことになる。これを真我と言ってよいと思う。真我まことの我、真我と言ってよいと思う。そうすると人は死ぬものではないということがわかる。また自分と他との関係は非自非他、自分にあらず他にあらずであるということもわかる。また外界は自分の心の現れであるということもわかる。これを荒屋敷の悟りというのである。荒屋敷とは第八識のことである。私は東海道を旅する前、会津若松にいた。そこで野口英世の生家を見て、こういう人を生んだのは白虎隊の壮烈な死や、二本松で世の人に知られずに死んでいった少年隊や婦女隊であると思った。この狭くて鋭い気風を作るには数百年はかかっているだろうと思った。荒屋敷の悟りで見れば、各地の千年間の人の営みは、あるいは桔梗に似た、あるいはなでしこに似ているだろう。それが明治以前の都市の個性となって出たのだろう。秋深き、隣は何をする人ぞというと、高すぎて分かりにくいかもしれない。ぐっと低くして、何をする人か知らねど菊の花というと、誰にでもわかるだろう。知らない人の庭の菊の花が、それをする人か知らねど菊の花 というと誰にでもわかるだろう。知らない人の庭の菊の花がそれだから一層きれいに見えるのである。夏の朝、町を散歩すると知らないから懐かしい家々の垣根に朝顔がその家その家の好みによってとりどりに咲いている。奥からは子供たちの楽しげな声が聞こえてくる。町の人の心が一つに溶け合っていると、その基盤の上に住宅街がこんな風にしてできていく。名物街や一般の商店街も同様であろう。雨が当たっては困るからぜひ屋根がいる。今は工業がいるから広い道をまっすぐ通さなければならないといったふうなものを必要という。個人の住宅で言えば、人は毎日排便するから便所はぜひ必要である。かようなものは確率的に作ってしまってよい。しかし部屋は、日本の家の部屋ができるには千年はかかっているだろう。部屋は必要が作っているのではない。部屋は民族の創造の喜びが作っているのである。芭蕉の句を芥川のように取ると、欧米人は身のそうではないかと思うのであるが、だから頼れるものは力だけである、力さえ強ければ何をしてもよいとなって、人類の自滅へ続いてしまう。これを明治以前の人のように取れば、個性の豊かな都市ができていく。都市づくりはまず心の基盤から作らなければならない。万葉や芭蕉で見ると、日本民族は応分に荒屋敷の悟りを持っているようだから、この基盤は作りやすいのである。都市は人の世の喜びでなければならない。とここまでですね。これは雑誌勝利昭和43年8月号に載ったものですね。昭和43年ということですから、1968年ということですね。ここでこの数学する人生岡清は終わっておりまして、あとは森田さんの編集者をこれやった森田さんの解説に入っていきますが、ここでこの真画、小画、荒屋敷、まあね、なかなか難しいですけれどもというか、でも本当にまあこれ再読して改めてその宗教とはどういうものかということと、あともうだいぶ前にありましたけれども、その深い悲しみと長い苦しみ、まあ、それにはそこからアートっていうのはまたこう開かれていくというふうなこと、その宗教についてのその人の悲しみを自分のこととしてこう捉えるのが宗教だというのはすごいシンプルなんですけれども、なんかそのシンプルな答えをこう得たのはすごく良かったなと思いますね。 まあ、全てを理解するってことは難しいんですけれども、でも、まあ、岡清が言ってるように、なんかこう情緒として、心の働きとして、何が大事かっていうものを捉えていく、もうその自分というものに、まあ、それでもやっぱり、まあ、自分一人、ね、この世に生まれてきて、やっぱり自分をどう生きるかっていうのは、特に、まあ、私なんかすごく自分にとってのテーマであるわけですけれども、だから自分がどう生きるかっていうのは、どう人々とまた関わり合っていくかということも同じ意味ですからね。ですから、まあ、自分さえ良ければということになると、自分を生きることはまたできないわけでして、ですから、まあ、その社会の生き物としてというか、その自分を生きるということは他者と一緒に生きるということでもあるということは、どこか教えられなくても、どこかみんな持ってるものだとは思いますけれども、で、まあ、宗教とか哲学っていうものは、まあ、そういうものを言語化して、いろんなね、あの視点からこう語ってくれる、でいろんな視点からまた語ってくれてますから、基本的にはその歴史的にこうずっと認知されて続いてきてる、まあ、そういう哲学宗教から自分が選択して、自分、まあ、自分に合ったものでいいんじゃないかなと思いますけどね。そこでそういう教えをですね、自分の中に取り込んでいくっていうか、そういうふうにしていけばいいんじゃないかなと思うんですけれども、といったところで、まずは本文の方をこの年度末31日に終えることができたということで、時刻は8時40分過ぎたところです。以上です。